なる神様、今から私たちはあなたの生ける御言葉を聞こうとしています。どうか聖霊の息吹を語る者にも聞く者にも与え、あなたの深い御胸を聞き取ることができるよう導いてください。あなたの光のうちに光を見つめ、あなたの真理のうちに自由を見出し、あなたの御心のうちに平和を信じることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
聖書の御言葉を朗読いたします。ペトロの手紙1第1章22節から第2章4節前半まで、新約聖書の429ページになります。新約聖書の429ページ、ペトロの手紙1、第1章22節から第2章4節前半。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。本日は関西地区伝道協議会の講談交換を通して、このように初めて西谷伝道所を訪ねることができました。そして皆様と共に神様を礼拝することができる恵みを心から感謝いたします。主イエスキリストの恵みと平和が皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今共にペトロの手紙1の御言葉を聞きました。この手紙は1世紀後半、小アジア、今のトルコの北部に位置する教会ですけれども、小アジアの教会に宛てて書かれた手紙です。当時キリスト者の数は圧倒的に少なかった、少数者でした。それにローマ帝国からの迫害をはじめ、さまざまな苦難、生きづらさというものを抱えながら生きていたのです。そういう彼らを何とかして励ましたい、慰めたい、その一心でこの手紙を書いた人がいます。それが主イエスの弟子の一人であり、使徒でもあったペトロです。希望の手紙と呼ばれるこの手紙を通して、多くの者たちが苦難における希望を見出してきました。復活の主は今も生きておられるからです。使徒ペトロは語ります。第2章2節、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。少し飛ばして第2章4節、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。私どもの信仰生活が食べ物に、また食事に例えられていることに気づかされます。生きていくために必要なものはたくさんありますけれども、毎日の食事を抜きにして誰も生きていくことはできません。そして生きるという時に、ただ生きればそれでいいというのではなくて、やはり健康的に生きるということがとても大切なのではないでしょうか。そのためには普段の食事を見直すということもあるでありましょう。普段何を食べているか、それによって形作られる体も違ってきます。食べ物によって健康になれるかどうか、強い体になれるかどうか、そのことが決まると言っても良いのです。また食事というのは毎日継続的になされるものです。今日たくさん食べたからといって、明日明後日何も食べなくても平気だ、そういうわけにはいかないんです。不思議なことに、たくさん食べても次の日にはお腹が空くんですね。ですから毎日適切な量を食べることがとても大事です。私とも自分の体のために 食事用に気を使います。病気など体調を崩したら、なおさら食事に気を使うことでありましょう。ただ私どもは体だけで生活をしているのではありません。目には見えませんけれども、私どもには心があり、また魂があります。そして何よりも神様から与えられた信仰によって生きているのです。実は魂の養い、信仰の養いのためにも食事が必要なのだということです。それは何もですね、高級なレストランに行って食事をして心が豊かになる、そういうことではもちろんありません。キリスト者として成長していくために、私たちは毎日霊的な糧を必要としているということです。しかし私どもは普段口にする食事以上に魂の養い、信仰の養いのために気を使っているでしょうか。普段の食事ですと、一日抜いただけでも、一食抜いただけでも空腹を覚えるということがあります。今体が危険な状態にあるということにすぐ気づくことができるんです。一方魂はどうでしょうか、信仰はどうでしょうか。一日起こっただけで、一回起こっただけで自分がおかしくなってしまうような危機感を覚えるということはあまりないのではないでしょうか。それどころか意外に大丈夫だ、意外に平気だ、信仰生活をちょっと怠っても案外普通に生きられるんだな、そういうふうに思ってしまうことがあるんです。しかしそういう生活を続けていきますと、最後にどういうことが起こるのでしょうか。それは悲惨な結果を招くだけなんです。私たちキリスト者というのは、ペトロがこの手紙の中で繰り返すんですけれども、イエスキリストによって、キリストの福音によって新しく生まれたということなんです。第1章23節にもこうありました。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。新たに生まれる、それは洗礼を受けてキリスト者になるということでもあります。ではどこに生まれるんでしょうか。それは神の家族である教会の中に生まれるということでもあるんです。洗礼を受けてクリスチャンになるというのは、教会に生きることと一つのことです。そうしますと、神の家族である兄弟姉妹方と共に生きていくために、私どもはどのような生活をしなければいけないんでしょうか。教会に生きる者にふさわしい生活とはどういう生活のことを指すのでしょうか。ペトロはこのように進めています。第1章22節です。あなた方は真理を受け入れて、魂を清め、偽りのない兄弟を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。キリストの救いに預かるというのは、罪から救われてもうそれで終わりというのではなくて、兄弟に生きることができるように救われているということでもあるんです。キリスト者として生きる、その生活一つ一つがイエスによって救われているということでもあるんです。それほどイエスキリストの救いは豊かである。だから偽りのない兄弟に励むように、永遠に変わることのない神の言葉、キリストの福音があなた方の中にずっと留まっており、あなた方の歩みを支えるのだから、ペトロはそう言うのです。そのことを受けて第2章1節で、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ってと言います。捨て去ってというのは脱ぎ捨ててということです。洗礼を受けるというのは、古い自分を脱ぎ捨てて新しい服を、つまりイエス・キリストを身にまとうということでもあります。しかし改めてここで悪、偽り、偽善、妬み、悪行を皆脱ぎ捨ててと、捨て去ってと、そういうふうに語っているのですから、再び、そういったものを身につけてしまう、そういう現実というものをペトロは教会の人たちの中に見ていたのかもしれません。悪、偽り、偽善、妬み、悪行、ここに取り上げられている5つのことは、人に対する心の思いや行動です。人間関係や人間同士の交わりを壊してしまうものばかりです。これらを身にまとっている限りは、兄弟に生きることはできないのです。だからそれらのものを皆一切脱ぎ捨てなさい、捨て去りなさいというのです。一番上にまとっているのが悪意だというんです。その次に偽りということが言われています。悪しきこと、 悪意が形を取ったとき、それが偽りとなります。それがさらに具体化すると偽善になるんです。表面とは裏腹な生活がそこにあります。二心、二つの心を持って生きているんです。そして偽善とは神様に対する裏切り行為でもあるんです。裏切りというのは、表では平然と良いことを言いながら、良いことをしながら、裏でその関係を切ってしまう、断ってしまうということです。聖書は人間の生活を破壊するらしきことの具体例の筆頭に、この偽善というのを挙げているんですね。でこの偽善という元の言葉は、芝居のマスクをかぶって演じるという、そういう意味があります。その誠実そうな仕草、いかにも真実を語る口調で信仰者が演じるんです。しかし一皮脱ぐと、もう一人の神様を裏切る人間が仮面の下に隠れているというんです。偽善は人間の生活を根本から破壊してしまいます。人間そのものをダメにしてしまうんです。また偽善と並んで人間をダメにしてしまうのは妬みです。妬みというのは人間関係のあるところには必ず幅を利かしている、そういうふうに言っても良いでありましょう。人間関係を最後に支配しているのは妬みではないか、そう思えてなりません。そして妬みの具体的な形が悪行、悪口ですね。他人の不幸は蜜の味という言葉がありますように、人の不幸を笑ったり、人を批判して得意げになったり、そういうところで自分が偉くなったような気がするんです。しかし私どもキリスト者がそういった悪意に支配されるならば、それは深刻な信仰の病、深刻な魂の病を患っているということです。私どもはそのことにすぐに気づかなければいけません。それにしても、なぜ悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、そういったものを私どもは身にまとうとするんでしょうか。それは一言で言えば、自分を守りたいからではないでしょうか。私ども人は人が怖いんですね。そして私どもは弱いんです。誰かと向き合ったとき、あるいは誰かと共に生きようとするとき、そこにいる人たちに対してある怖さというものを覚えてしまうことがあります。敵意さえ覚えることがあるんです。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、そういった武器をまとって相手を攻撃しようとするんです。悪いことだとどこかで分かっていながら、悪口などの悪意を身につけなければ自分を守れないんだ、そう思い込んでしまっているんです。悪意を脱ぎ捨てたら自分は無防備になる、裸になる、そしたら何もできないではないか、やられるだけではないか、そういった悪に来て自分を守ろうとするんです。自分を守るために人を打ちのめすのです。しかし私どもに与えられている信仰、その信仰の根本にあることは何でしょうか。私どもはいつもそのことを思い出さなければいけません。そしてそれはそんなに難しい話ではないんです。信仰の根本にあること、それは神様が私たちを守ってくださるということです。自分で自分を守るのではないんです。神様が私たちを守ってくださるのです。神様の力によって私ども生かされているのだということです。そのことをいつも忘れてはいけません。続く第2章2節では、生まれたばかりの血の御子のようにと言われています。洗礼を受けて新しく生まれるということ、それはまるで生まれたばかりの血の御子、赤ちゃんのようだというのです。これは何も洗礼を受けたばかりのキリスト者だけではありません。信仰生活が長いキリスト者もみんな生まれたばかりの血の御子なんです。それは全く無防備であり裸であるということでしょう。服を着て生まれてきた人など誰もいません。みんな裸で生まれてきたんです。全く弱い存在として生まれてきたんです。それは同時に親から守られ、愛されなければ生きていくことができない、そういう存在としてこの世界に生まれてきたということでもありましょう。何よりも神様によって守られ愛されなければ私たちは生きていくことはできない、そういうものとしてこの世界に生まれてきたということです。だから必ず神様が私どもの歩みを守ってくださるんです。神様の力によって私どもは生きることができるんです。だから生まれたばかりの血の御子のように裸でいいのです。悪を身にまとう必要などもうないのです。 それはキリスト者に全くふさわしくない姿なのです。ペテロは先ほど悪を脱ぎ捨てろ、悪を捨て去れ、そういうふうに言いました。そして2節では求めなさいと今度は積極的に呼びかけるんです。生まれたばかりの血の実のように、混じり気のない霊の乳を主体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。求めるべきもの、しかも主体求めるとありますように、強く激しく求めるべきものは何であるか、魂の養い、信仰の養いのために何が一番必要なのか、それは混じり気のない霊の乳だというのです。でこの霊の乳とは何でしょうか。で霊という言葉は、いろいろ訳すことができる言葉なんです。元のギリシャ語はロゴスという、そういう言葉です。ロゴス、言葉という意味ですね。ですから御言葉の乳、そういうふうに訳すことができます。他にもこの霊というのは理にかなったとか、筋が通ったと訳している、訳すことができます。理にかなった、筋に筋が通った言葉の父、そういうふうに言うこともできるでしょう。ある聖書学者は理にかなったということについて、これは神との叱るべき関係のことだと言いました。神様とのふさわしい関係、神様との正しい関係、そのことが私とも偽りのない兄弟愛へと知らすのです。またある人はこの霊の乳について、要するにこれは神様の力のことであり、キリストが与えてくださる良いものなのだと言いました。私とも毎日霊の乳である御言葉を主体求めます。それはただ聖書を読めばいいという形だけのことではありません。大事なのは聖書の御言葉を通して神様からメッセージをいつも受け取るということです。シエスの救いの御業を通して神様との関係が回復に導かれたこと、神様との平和と和解の中に今あることを覚えます。永遠の命をはじめ、今日もシエスが良いものを私どものために備えてくださること、どのような現実においても神様が生きて働いてくださるんだ、そのことを御言葉を通して、受け取り、また確かめるわけです。また先ほど申しましたことで言えば、今日も神様が守ってください、今日も神様が私を愛してください、そのことを御言葉を通して日々覚えるということです。ある説教者がこんなことを言っていました。少し駆け抜いてきました。その人はこういうのですね。神の言葉というのは神の恵みのお約束ということであります。人間の誠の栄養、すなわち人間を生かすものというのは神が愛していてくださるというお約束であります。それ以上のものではありません。どんな時にも神は自分を守ってくださるということが信じられたら、それ以上に力になることはないでありましょう。その保証を与えてくれるのが神の言葉であります。しかもその言葉は永遠に残ると言われているのです。それなら我々にはその栄養に事欠くことはありえないのであります。その人はそう言うんですね。神の言葉は神の恵みのお約束、神が愛していてくださるというお約束なのです。このことを日ごとに御言葉を通して受け取っていくのです。そこに生きる力というものが与えられます。生まれたばかりの血の実は赤ちゃんというのは、本当に弱い存在です。でもその弱いはずの赤ちゃんをずっと見ていますと、この子は本当に力強い子だなと思わされる瞬間があるんです。弱いはずの赤ちゃんの中に生命力というものを強く感じることがあるんです。この子は本当に生きているんだなという強い実感というものを赤ちゃんの中に見ることができる、そういう瞬間があるんです。それが母親の乳を主体求めている時なんです。どんなことがあっても話しません。本当に必死ですね。赤ちゃんはここに私の命を支える大切なものがあるということを知っているんです。だから絶対に母親の乳から離れません。この子は本当に力強いし、本当に生きているんだなということをそこに見ることができるんです。私もまた生まれたばかりの血の実子なんです。弱いんです。いろんなことが怖いんです。そんな私どもが霊の乳、御言葉の乳に養われるときに、 私とまあ本当に強くなることができるんです。生きる勇気が与えられるんです。
続けていいですかね。
もう悪によって身をまとうなどという愚かなことはいたしません。私どもが強いというのは御言葉に生きることと一つのことなんです。御言葉に生きていれば私どもは強いんです。生き生きと生きるというのは御言葉に生きるということなんです。草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。それほど主の言葉というのはしたたかなんです、強いんです。その御言葉によって生きるときに私どもも強いものとされるんです。そしてこの霊の父というのは混じり気のない霊の父、そういうふうに言われていますね。混じり気のない神様の言葉、神様の愛には裏表というものが一切ありません。偽りなどありません。いつも真実で純粋なものです。私どもの悪や汚れによって染まってしまうようなものではないんです。いつもまっすぐに綺麗なままで私どもの魂に届けられるんです。御言葉はそのように純粋なもの、混じり気のないものであるからこそ私どもは安心して慕い求めることができるんです。そして2節の最後に、これを飲んで成長し救われるようになるためですとあるように、終わりの日に与えられる救いの完成に向かって信仰の歩みを続けていきます。救いの完成に向かうその途上の歩みにおいて、私どもは日々御言葉によって養われキリスト者として成長していくのです。私どもはすでに救いの恵みに預かり、その確かな喜びの中にありますけれども、神様の恵みをすべて知っているわけではありません。神様の愛がどれほどのものなのか、その愛の広さ、長さ、高さ、深さを全部知っているわけではないんです。信仰者として長く生活を続ければ神様の恵みがすべてわかるというわけでもないのです。地上に生きるキリスト者は皆まだ途上の中にあるんです。途上であるがゆえに成長することが許されています。御言葉を通して救いの恵みをより確信し、より豊かな、より充実した信仰生活を送ることができるようにされるのです。そしてこのことは自分一人のことではありません。教会全体が救いの完成に向かって成長していくこと、そのために霊の父である御言葉によって養われるということがとても大事なんです。最後にペトロは言いました。第2章3節です。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。これは旧約聖書詩編第34編9節からの引用の言葉です。詩編にはこういう言葉があるんですね。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は。ここでペトロは詩編で言われていた主という言葉を主イエスキリストというふうに理解しています。味わい見よ主の恵み深さを、この主の恵み深さというのは主イエスキリストの恵み深さ、主イエスキリストは恵み深い方だということを味わいました。まあ、そういうわけですね。恵み深い方という言葉ですが、まあ、これも大変豊かな意味を持った言葉なんです。物と結びつきますと役に立つとか便利だというふうになります。人と結びつくときには親切な、誠実な、立派なというふうになります。また食べ物と結びつきますと美味しいとなるんです。ですからここをあなた方はイエス・キリストが美味しい方だということを味わいました、そう訳しても良いのです。ペトロは信仰生活を食べ物や食事に例えました。食事をするという時に気をつけることは、その食事が健康的かどうかということもそうなのですが、それだけではないと思います。その食事が本当に美味しいかどうか、そのことがとても大事なのではないでしょうか。私とは心や脳の記憶だけでなく舌の記憶というものを持っています。今まで私とはいろんなものを食べてきました。 その中でもあれは本当に美味しかったなということができる料理の数々を思い出すことができるでありましょう。お袋の味、家族といった旅行先で食べた豪華な食事、落ち込んでいる時に先輩から元気を出せと言って奢ってもらった食事など、食事とともに忘れることができない数々の思い出、光景をそこに見ることができます。そして私たちキリスト者はイエス・キリストという方が本当においしいお方であるということを、本当に私たちに生きる喜びをもたらすお方であるということをよく知っているんです。頭の中だけで知っているというのではなくて、体全体で、存在全体で味わっているんです。ですから、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたというこの御言葉を聞いたとき、世の教会は神の御言葉とともに主の食卓、聖餐を思い起こしました。聖餐、それは見える御言葉と言われることがあります。また教会は母なる教会と呼ばれることがあります。だから洗礼を受けた教会のことを母教会と呼ぶんですね。そして教会にも代々受け継がれているお袋の味があります。それが目に見える御言葉、聖餐です。目で見るだけではありません。手で触れ、舌で、体全体で味わうことができる御言葉です。そのようにして私どもはキリストの命に預かっているんです。先ほど恵み深い方という言葉にはさまざまな意味があると申しました。役に立つ、親切な、おいしい、まあ、そういった意味があります。他にも単純であるとかお人よしという意味があるんです。しかも底抜けのお人よしです。でもそれは悪く言うと馬鹿正直だということです。主イエス・キリストは人が良すぎるにも程がある、実に単純なお方だということでしょう。普通そのような失礼な言葉で主イエスのことを言い表すようなことはいたしません。でも本当のことを言うと馬鹿正直としか言いようのない仕方で、あるいは私どもが考える愛の常識を超えて、私ども深く愛してくださったからこそそこに主の十字架が立ったのだということです。主イエスは人々から裏切られ、罵られ、軽蔑され、最後には十字架につけられました。しかし主は十字架の上で祈られたんです。父よ、彼らをお許しください。私どもはこのようなどこまでも底抜けのお人よし、常識をはるかに超えた恵み深い方に出会わないと、いつまでたってもつまらないつまりによってでしか自分を守ることから抜け出ることができないんです。すべての人間に裏切られても、すべての人に愛想を尽かされても、主イエス・キリストは私どものことを受け入れてくださるんです。この十字架の主が、そして罪と死に誓ってくださった復活の主が、いつも命の食卓を私どものために用意していてくださいます。ペトロから最初に手紙を受け取ったシュアジアの教会は、説教の冊子でも申しましたけれども、ローマ帝国をはじめさまざまな迫害の中にありました。しかし迫害を経験してもキリストの教会が消えてなくなるということはありませんでした。それは死を超えた命に生かされているということを知っていたからでありましょう。誠の支配者が誰であるかということを知っていたからでありましょう。彼らは迫害の中にあっても、どんな苦難の中にあっても礼拝を守り続け、御言葉を聞き、そこで聖餐の恵みを味わいました。地下にあるカタコンベと呼ばれる墳墓で棺を生活散策にし、その上にパンとブドウ酒を置いて、それに預かり、キリストの命に預かったんです。そこで迫害の恐怖のあまり、つい自分の姿を偽り、自分で自分を守ろうとしてしまう罪を、けれども主はなお許してくださり、愛してください。その十字架の主の恵みを深く味わいました。今も、そしてこれからどのような形で死を迎えたとしても、復活の主の命に生かされている希望を味わいました。神様の御旨でなければ、髪の毛一本すら落ちることができないほどに、自分たちが神様に徹底的に守られている、 そのことを味わいました。死の恐怖の中で、また食事もまともに喉を通らないという状況の中で、なお真実に自分たちを生かす神様の数々の恵みを礼拝の中で味わい続けてきたのです。私どもも時に食事が喉を通らないというそういう経験をすることがあります。いくら美味しい料理が目の前に出されても食欲が湧かない、そういうことがあるんです。キリスト者であるがゆえに周りの人から理解してもらえないことがあります。そこで肩身の狭い思いをします。また辛く悲しい経験をするとき、食べるところだったら何もやる気が起こらなくなります。ちょっとした風邪をひいただけで味覚がおかしくなります。大きな病気にかかると薬の影響で味がわからなくなったり、点滴などで栄養を取るだけの生活を強いられることがあるんです。よくテレビ番組で最後の晩餐には何が食べたいですかと、そういう企画を見ることがあります。そこで美味しかった料理、思い出の詰まった料理を挙げていくんです。それは楽しいことかもしれませんけれども、よく考えてみると、明日自分が死ぬということが分かっているのに、本当にそこでそれらの料理を心から美味しく味わうことができるでしょうか。もう食事どころではないかもしれません。死ぬのが怖いということがやっぱりあるのだと思います。生きるために食事は欠かせません。ですから、さまざまな理由で食事の楽しみが奪われるというのは、生きる喜びを奪われるに等しいことなんです。しかしキリスト者たちはそこで心から美味しいと言えるものを教会の中で礼拝の中で味わい続けてきました。そしてこのような食事に勝って主の恵みの美味しさが、この私を真実に生かすものであるということを、頭の中ではなくて体全体で全存在を持って味わい続けてきたんです。教会の中で礼拝の中で味わい続けてきたんです。ペトロは、あなた方は主が恵み深い方ということを味わいました。そういった後で要説で、この主のもとに行きなさい、この主のもとに行きなさい、そう言って招きの言葉を記しました。でこの招きは、すでに洗礼を受けキリスト者として生きている者に対する招きでもありますし、キリスト者に限らず、求道中の者、まだ教会に来たことがない人への招きの言葉でもあると思います。人は神様を知らないとき、魂の上と渇きを経験します。深い絶望に陥るとき、そこから立ち上がる力が奪われます。死を前にするとき、生きる希望が失われます。でもそのときに、主のもとに来なさいという招きの言葉が私たち教会には与えられています。この世では味わうことができない美味しいものを、ここで少し食べていってみませんか。そう声をかけることができるんです。そして、美味しかったです、また来ますと言ってもらって、その人が教会の常連になってくれることを心から祈り願いながら、私どもは伝道の技にこれからも励んでいきます。私もまた礼拝の中で主が恵み深い方であることを味わいながら成長していくのです。お祈りをいたします。神に愛され守られて、今私どもがここにあることを心から感謝いたします。これからもあなたの御言葉を聞かせてください。聖さんの恵みに預からせてください。イエス・キリストが与えてくださる救いの恵みを、おいしいと言って共に味わい喜びつつ成長していくことができますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。
アーメン。